おはようございます。聖書には終わりの時代の印として記されている戦争や紛争、地震などが世界各地で起こっています。被害を受けている地域、被災された方々の上に主の助けが速やかに与えられますようにお祈りいたします。しばらくヨハネの福音書から学んできましたが、今日はいよいよヨハネの福音書21章18節から25節、最後の箇所となりました。復活したイエス様とペテロは朝食後、ガリラヤ湖畔を歩いて話し合っていました。心うなだれていたペテロでしたが、主に愛され許されていることを知った時でした。そして著者のヨハネはそのことから主にある兄弟姉妹の信仰を養い育てる働きに招かれている人々に対して大切な心の備えを記しています。その心の備えとは、あなたは私に従いなさいというイエス様の命令に従い応えて歩むことです。イエス様は私の羊を飼いなさいとペテロに新たな使命を与えてから、誠に誠にあなたに言いますと言われ、ペテロの行く末を予言しました。あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし、年を取るとあなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。この言葉についてヨハネは、イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのであると書いています。両手を伸ばし、他の人があなたに帯をしてとは、当時死刑にされる者が両腕を引き伸ばされ、十字架の横木に縄でくくりつけられる表現であり、望まないところは処刑場へ連れて行かれることを表しています。これはイエス様がいつかペテロに訪れる殉教の死を知らせているのです。実際この福音書が書かれた1世紀の終わり、紀元後90年代にはペテロはすでに殉教の死を遂げていたと伝えられています。十字架の横木に両手を縛られ、ローマの兵士たちによって彼の腰に縄が巻きつけられ、伝承によればイエス様と同じ姿で死ぬのは申し訳ないからとペテロは逆さ十字架にしてほしいと求めたと言われています。ペテロはイエス様が天に帰られてからイエス様を述べ伝え、弟子たちのリーダー的な役割を担い、手紙を書いて苦難の中にいる兄弟姉妹を励ましました。第一、第二ペテロの手紙があります。イエス様を信じ従う人たちにも直面するさまざまな戦いがあることを主ははっきりと語られています。ヨハネの福音書16章33節では、世にあっては患難がありますと。イエス様に従う者であっても、この世にあっては多くの困難があり、苦しい中を通ることがあることも語っています。早朝のガリラヤ湖畔を歩きながら話し合っていた時に、イエス様はペテロに、私に従いなさいと言われました。ペテロがふと振り向いてみると、イエスが愛された弟子がついてくるのを見ました。二人の少し後ろをついてきていたのはヨハネでした。この弟子は夕食の席でイエス様の胸元に寄りかかり、主よ、あなたを裏切るのは誰ですかと言った弟子でした。ヨハネを見たペテロは、ふと彼の行く末はどうなるのだろうかと思い、主よ、この人はどうなるんですかとイエス様に尋ねました。するとイエス様はこの問いに対してペテロに、私が来る時まで、彼が生きるように私が望んだとしても、あなたに何の関わりがありますか？あなたは私に従いなさいと厳しい言葉を返されました。 ペテロが焦点を合わせなければいけないのは、他の弟子たちの人生の歩みではなく、神様がペテロに与えられる人生でした。私は学生時代にイエス様を受け入れました。その時に示されたのが、私に従ってきなさいというイエス様の言葉でした。当時の私は、聖書の教える神様はやイエス様についてどのようなお方であるかはよく知りませんでした。けれども、イエス様がよくわかっていない私に、私に従ってきなさいと声をかけてくださったという喜びがあり、その招きに応えたのです。それから、教会の働きをしていきたいという思いが与えられ、学びのために神学校に行きました。卒業後、牧師として教会に仕えていくことに導かれ、今に至っています。拙い働きですが、守られ支えられてきました。日々の歩みの中で様々な出来事があります。特に教団の働きでは緊張を強いられます。イエス様により頼むことが何より求められます。そして皆様の理解とお祈りに支えられているのです。感謝です。教会の働きであっても、職場での働きであっても、そこに神様の栄光が表されますようにと祈るものです。イエス様はペテロが悲惨な死に方をすると予告しているように思えるのですが、神の栄光を表すと記されています。私たちの生涯は初めから終わりまで神の栄光が表されていくのです。主が私たちに与える人生はペテロと同じように、私たちの弱さのうちに神の栄光が現れます。自分の弱さを自覚するときに、私たちはへりくだって、主なる神様の助けや守りを求めていきます。私たちの弱さの中に神の栄光が現され、神様の素晴らしさ、神様の力が表され、褒めたたえられていくのです。私たちは皆この世にあっては困難の道を歩みますけれども、他の人と比べたり、あの時こうしていたらとか、こうであったら私の人生は変わっていたのかもと考えたり、他の人を羨んだりすることは我にこそなれ益にはなりません。あなたにはあなたでしかない主の備えられた人生があります。イエス様が私に従ってきなさいと言われる言葉に従って与えられた働きや役割を果たしていくときに、私たちに神様の栄光の奇跡が表されていくのです。あなたの人生に表されている神の栄光の奇跡はどのようなものでしょうか。新しい年に表されるあなたや私を通しての神の栄光を分かち合ってまいりましょう。今週の皆様の歩みが豊かに守られ祝福されますようにお祈りをいたします。御在天の父なる神様、私たちを愛し慈しんでくださっているあなたの尊い皆を褒めたたえます。先週1週間の守りを心から感謝いたします。イエス様は私たちに、今日、私に従ってきなさいと声をかけてくださいます。私たちがその御声に応えて、そして神の栄光を表すことができるように導いてください。今週の兄弟姉妹たちの歩みを豊かに守り、祝福してください。病を打てる方々を顧みて、癒し、健やかにしてください。試練の中にある方々を顧みて、慰め励まし、お支えください。主イエス・キリストの恵みと、神の愛と、聖霊との親しき交わりが、回収一人一人の上に、今も、後も、とこしえまでも、力強くあらんことを。アーメン。